主イエス・キリストの血であります。感謝でございましょう。感謝の祈りを捧げます。慈愛の神、あなたは限りなく憐れみを持って私たちを招き主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、こしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝をもってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚はいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、堀を得てもいなくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ常に恵みと祝福と私たちに対して終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。大阪から船に乗って瀬戸内海を通って九州の門司というところに行って、そこから汽車に乗って半日もかかって長崎というところに行って、それから長崎で夜中に出る五島に行く船に乗るんです。その船はどんな船かと思ったところがちっぽけな船です。それでどのくらい大きい船が来たと思って後で調べてみましたら、たった150トンの船。それで長崎を夜中に出て夜中中走るんです。海の上を走っていきますと波がこんなにこんなになっちゃってですね、それでもう前行ったり横行ったりしてこんなになっちゃう。そうするとうわーっと船の後ろの方が上がるとスクリューの音が鳴るんです。それでみんなその中で死んだようになって、そうしてこうこうその次の朝五島というところの、五島って大きい島が5つあるんで、五島の富江というところに上がりました。朝の6時頃でした。で富江というところに上がって港に着いて、港に着くって言ってもね、港にちゃんとつけないんです。その富江の港の中に船が止まって、それから橋家っていうのに乗って岸のと岸辺のところまで行くんです。でそこ行った時に私は初めてその島を見ましたから、その時何て思ったかしら、皆さんどう思いますか。私は小学校の6年になったばかりでしたのに、とうとう僕は 島流しになっちゃったなと思ったんです本当は。それから村のその町の小学校に行きまして、6年の1年間6年でそこで学校に行きました。夏になるとだんだん坂のところも慣れましてね、夏になって、それからみんなで友達と仲良くなって、その港のところへ泳ぎに行きました。もう裸ん坊の子供ばっかり10人ぐらい港のところで上から飛び込んだりなんかして泳いでおりました。私も仲間に入って泳いでおりました。そうすると一人の友達が、お船が見ろ見ろって言うんですね。今まで見たことのないような船がぞーっって言うんです。なんだろうと思ってみたら、今まで私たちが乗ったようなあの黒い小さい船ではなくて、真っ白な白鳥のような船がずっとこう湾の入り口からこっちの方へ寄ってくるんですね。どんどんどんどん大きくなると、その煙突のあるこの白い煙突がありましてね、その煙突のところから煙、ドーナツのような煙が出るんです。あれなんだろうっていうね、そこでそこにありました船、みんな裸ん坊の子供たちがみんなで乗って、その船、どこの船だか知りません、まあ、どこの船でもいいや、小学校6年になると船が焦げますから、こうやって船漕いでね、そしてその白い大きな綺麗な船のところへ漕いでいきました。そうするとその船の上からおじさんがこう首を出してね、船の横にこうはしごのような降りてましてね、それでそのおじさんが、変なおじさんですよ、鼻の先が赤いの、そのおじさん、赤い鼻のおじさんがね、ラップ入れなかったりって言うんです。それからみんな田舎の子供ですからね、どうしようどうしようなんてみんな遠慮しておりまして、遠慮しないで上がっといて上がっといて、いいお話があるよ上がっといてって言うんです。だから誰かがね、じゃあ行ってみようじゃないかって言って家へ上がった。出上がったところがそこの甲板のところでね、おじさんが絵が置いてある掛け図のような絵がありましてね、それを見せてくれました。その絵を見た時に僕はふと小学校3年の時に初めて行った教会のことを思い出しました。教会で見た絵なんです。イエス様の誕生からイエス様の十字架のことまで書いてある絵でした。綺麗な絵でした。それで私は、あ、あれ知ってるってこう言って言いましたが、そのおじさんがびっくりして、あんたどこで見たんだって言うから、どこでもいいんだって言ったんです。そうしたところが、そのおじさんがみんなの絵を見せたりお話をしたら、今度はね、富江座って汚い芝居小屋があるんです。もうちょうどこのくらい人がいっぱいになっていっぱいになっちゃう芝居小屋がある富江座で、今晩私たちが集まりをするからね、町の人にみんな行ってちょうだいって言う。それからみんなでまた船を漕いで港に帰ってきて、今晩富江座で集まりがあるぞって言ってみんなに行ってまいりました。でその晩に町の人は珍しいですからね、富江座で集まりまして、いろんなお話があったんですけど、私はあんまり頭がいい子供じゃなかったから覚えてないんです。何を言ったか、アメリカ人の宣教師が我々はというと我々は我々はというのだけ覚えてるんです。それでまあなんちゅ私は覚えの悪い子だろうと後で反省しました。そうしてそこで村の人は町の人は初めてキリスト教の話を聞きました。それから40年も経って 私昔おった富江というところに行ってみたくなって、富江というところで今度は飛行機がありましたから行って、富江からバスに乗って富江という町に行ったら、富江という町は大きな町ですけどね、富江というのはケチなちっぽけな町なんです。子供の時見た富江というのはとてもいいところだと思って、行ってみたら、なんだ富江ってこんなちっぽけなケチなところだったのかと思って、私はびっくりしました。ところがその時、白い綺麗な船のことを思い出した。その船の名前は後で分かったのですけれども、福音丸っていう船、キリスト教のことを福音って言うでしょ、福音丸って言うんです。それはアメリカ人の宣教師でビッケルという人がありまして、そのビッケルという船長さんが、日本がたくさん島があるから、その島にキリスト教のことをお話ししましょうっていうので、瀬戸内海の島々を回っておったのが、今度は瀬戸内海から出て九州の五島だと平戸っていうところへ来てキリスト教の話をしたんです。ちょうどそこへ私が使ったわけです。それから何年か経ちました。私はその頃は四国の高松っていうところの学校の生徒でした。そして私は15になった時に、この学校の生徒の時に、今度は自分で教会に行ってみようと思って、お友達たちと一緒に教会に行きまして、15の時にキリスト教の信者になりました。その時のクリスマスも忘れられません。私の心にはイエス・キリスト様が誕生したんです。それから私は今までずっとキリスト教の信者です。そしてイエス様は聖書の言葉を信じてくださる方々の心の中に今でも誕生しています。そうして私たちが困った時でも、悲しい時でも、嬉しい時でも、いつでもイエス様は一緒に私たちの心の中にいてくださるのであります。こんばんは。私が心の中でイエス様に会った時のお話をいたしました。私たちの救いのために御子イエス・キリストをお送りくださいました神様、こうしてみんな私たちの親しい人々がみんな一緒になりまして、主イエスのご降誕をお祝いすることができ、またあの清らかなご交換の夜のことを思い、今に至るまで私たちの心にも宿って私たちを生かしてくださいますイエス様のことを願う時を与えられまして、ありがとうございます。今日は幼い友達もたくさん来ております。みんな教会学校でイエス様のことを学びまして、どうか立派な心の人になってくださいますように、また一つ一つの家庭の上にもあなたの豊かなお守りがありますように、私たちの教会のマニュアルをまたあなたが喜んで導いてくださいますことを信じます。どうぞみんなあなたの良い子になることができますようにお守りください。イエス様の名前によってお願いいたします。
それでは皆様とご一緒にプログラムの6ページにございます。賛美歌第2編の17番を賛美したいと思います。 動隊の青年会の皆様が宿泊したいのです。そして2回目に皆様ご一緒に
Thank you.
それでは皆様お立ちいただきましてプログラム4ページにございます。主の祈りを共に
祈りましょう。
主の祈り
天に増します我らの血を手は悪は皆を守りさせたまえ御国を使わせたまえ御心の手に何もとく地にもなさせたまえ我らの土地の若手を今日も行わたまえ我らの地を犯す者を我らの許すもとく我らの地をも許したまえ我らの心に合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄えとは国に悪くの安心の力がなりアーメン。
それではご一同でプログラムの7ページにございます。賛美歌112番を賛美しましょう。賛美歌112番
ご案内申し上げます。またそれ以外にも様々な集会が
ございます。